ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第508回です。
アマゾンでブラックフライデーセールが始まり、いよいよクリスマス、年末商戦も本格化してきました。
欲しいものがある人はこの機会に、と言いたいところですが、最近この手のセールで事前に値段を吊り上げてセールの割引で割引率を大きく見せるセラーもいたりしますから、よく吟味しないといけないのがちょっと面倒です。
セールではポイント還元率が拡大していたり、還元率を拡大するキャンペーンを実施したりもしているので、そちらの方でお得な買い物につなげたいですね。それでは、今回のニュースです。今回はニューススペシャルでお送りします。
アップルは有料のクラウドストレージサービス iCloud プラスの利用料金の改定を実施しました。今回の改定で 50GB プランは従来から20円増しとなる月額150円、 200GB プランは従来から50円増しとなる月額450円、 2TB プランは従来から200円増しとなる月額1500円、6TB プランは従来から600円増しとなる月額4500円、 12TB プランは従来から1100円増しとなる月額9000円になりました。なお、今回の料金改定は8月21日以降に新しくサービスに加入した利用者に適用されています。それ以前に加入しているユーザーは今のところ加入時の料金が適用されているとのことです。
iCloud プラスについてはいずれ値上げされるだろうなと思っていましたが、ついに来ましたね。現時点では8月21日以前に加入しているユーザーはこれまでと同様の料金が適用されているとのことで、中の人も今回の請求では料金は変わってませんでした。ただこれも時間の問題なのかなと思っています。来月あるいは年明けから今回の新料金に改定される可能性もあるだろうなと思いますけど、まあ仕方ないのかなと思います。
NTT ドコモは不要になったノートパソコンや携帯電話などの小型機器を D ポイントと引き換える取り組みを試験的にスタートしました。期間は2024年12月2日から2025年1月31日までで、一部のドコモショップでのみ実施します。ドコモショップに持ち込みやすい携帯電話やノート PC、ゲーム機といった小型機器を対象に試験的に行うもので、回収量や回収した機器のリユース率の検証が目的です。引き取った機器は、ドコモ管理の下でセキュリティに配慮された状態で適正に分別、処理し、さらなる資源の有効活用と廃棄物削減につなげるとしています。 今回実施対象となる店舗は東京都豊島区、練馬区、板橋区のドコモショップ計25店舗で、期間中に1人で各機器3台、合計15台まで持ち込みが可能。購入時の形状をとどめていることを前提に、多少の傷や故障は問わないとしています。なお付属品については引き取りの対象外とのことです。対象機器は、ドコモで販売したもの以外も含むスマートフォン、キーボード脱着が可能なタブレット、携帯電話、ノートパソコン、据え置き型、携帯型を問わずゲーム機の5種類となります。
電子機器の回収とリサイクルに向けた取り組みで、この流れ自体は歓迎したいですし、できれば正規のサービスとして全国で展開されるようになってほしいです。ただ、どうせならワイヤレスイヤホンなどの小型機器の回収にも対応してほしいところです。本体ハードよりも小型のアクセサリー機器の方が処分に困るんですよね。
楽天モバイルは法人向けにバディコム2ヶ月無料キャンペーンを2025年2月28日23時59分まで実施することを明らかにしました。楽天モバイルから IP 無線アプリのバディコムを月契約で申し込むと、利用開始月と翌月分の月額料金が無料になるほか、3ヶ月目以降も継続して利用する場合、トグルボタン付きイヤホンマイクがプレゼントされるというものです。バディコムは、スマートフォンにアプリをインストールするだけで導入できる IP 無線タイプのコミュニケーションプラットフォームで、一斉配信できる通話機能や位置情報の共有といった機能があり、顧客対応の多い事業者をサポートします。
楽天モバイルでは今年の1月からバディコムを法人向けソリューションとして販売しており、10月に楽天グループとバディコムの販売元であるサイエンスアーツの間で資本業務提携が締結されています。ちなみにサイエンスアーツは同時に JVC 兼ウッドとも資本業務提携を締結しており、 IP 無線分野における共同開発やグローバルでの販売協業を目指しているとのことです。 IP 無線アプリについてはかつて中の人の仕事でも導入が検討されたことがあり、現場作業で離れた場所とやり取りする際に電話とは別の連絡手段があるのはとても便利だと思います。こういったソリューションが携帯キャリアから提供されるというのは興味深いところですが、今後は3社の業務提携の成果として、ケンウッド製の IP 無線機とバディコムをインストールした端末との相互接続が可能になって、拠点と出先のやり取りができるようになるということも期待できるかもしれません。
KDDI は、三重県の鳥羽商船高等専門学校が新造する実習船、鳥羽丸に衛星ブロードバンドサービスのスターリンクを用いる携帯電話基地局を搭載することを明らかにしました。2025年3月をめどに運用を開始するとのことです。KDDI と鳥羽商船高専では、災害時における船舶型基地局の設置について連携協定書を締結したとのこと。今回の船舶型基地局の搭載は、KDDI として7機目になるとのことです。
商船高専が実習船を新造するタイミングで、設計段階から基地局搭載のスペースを確保できるよう交渉をしているんでしょうね。今後も新造されるタイミングで船舶基地局が搭載されるという流れは続きそうですし、能登半島地震の時のように、大型船に複数キャリアが相乗りするということもあると思います。これが役立つ場面にならないことが望ましいのですが、そういった場面が訪れてしまった時に存分に活用されるよう願います。
メガネのオンデーズはファーウェイのオーディオグラス、ファーウェイアイウェア2とのコラボレーション商品について12月25日まで8000円割引するキャンペーンを開始しました。今回のキャンペーンは通常3万7800円から8000円割引され、2万9800円で購入できるというものです。対象の製品はフレームに軽量かつ柔軟な素材で作られたオーディオグラスで、上下対称スピーカーの搭載や周囲の環境に応じた音量調整など、音漏れを少なくしつつ低音域の迫力を向上させるなど高音質化が図られているとのことです。
オンデーズはファーウェイアイウェアの初代モデルでもコラボしていたわけですが、第2弾を投入してきたということはそれなりの売り上げはあったということでしょうか。先のファーウェイ規制問題から、事実上国内ではスマートフォンやモバイルルーターといった製品は締め出されていますが、スマートウォッチなどのアクセサリー製品については再び店頭で見かけるようになってきています。規制問題の当時、ファーウェイ製品の事業所内への持ち込みを禁止した民間企業が少なからずあったと思うのですが、今はどうなっているんでしょう。ファーウェイジャパンが撤退せず製品を投入しているということは、影響を受けていないわけではないにしろ、なんとかやっていける程度には維持できているということなんでしょうか。
オリックスクレジットは2025年4月1日付で社名を変更することを明らかにしました。新社名はドコモファイナンスで、 NTT ドコモは2024年3月にオリックスクレジットの株式 66% を取得し、連結子会社としていました。社名変更はドコモの会員基盤を活用し、幅広いサービス商品の提供を目指すためとのことです。
NTT ドコモはマネックスグループとの資本業務提携やオリックスクレジットの買収など金融事業を強化し、多角化を加速させている印象です。今後は通信回線と金融商品のセット販売が行われたり、ドコモショップに金融関連の窓口ができたりするのかなと思ったりもしますが、金融関連の法律もあるのであまりいろいろとはできないんだろうなとも想像します。
パナソニックオートモーティブシステムズは、製造販売するスマートフォン向け車載ワイヤレス充電器の出荷台数がグローバルで1000万台を突破したことを明らかにしました。同社の製品は独自のムービングコイル技術により、車両走行時に振動によりスマートフォンの位置ずれが発生することに対応することで高効率な充電を実現。製品は国内外の自動車モデル90車種以上に採用されているとのことです。パナソニックでは2010年にワイヤレス給電の国際標準規格 G が策定されたことから、携帯電話、充電、電池、車載の技術や知見を有する車載機器メーカーとして G に対応した車載ワイヤレス充電器を開発し、2013年に初号機が初の国内向けライン純正商品として自動車メーカーに採用されたとのこと。車載純正 CD、DVD デッキで培った光ピックアップ技術を活用した充電1気目の精度を高めるムービングコイル方式を実現し、2013年12月に独自のムービングコイルを搭載した初号機を量産。その後はデバイスの薄型、軽量、小型化や急速充電機能の向上を図り、2021年1月には振動による位置ずれに対する充電範囲のカバー率を高めた2軸のムービングコイル方式を採用したモデルを開発。2023年7月には G のバージョン 1.3.2 に対応するモデルを製品化しており、独自の充電アルゴリズムを採用することでスマートフォンケースの使用を想定した厚みへ対応、 大型スマートフォンやカバー装着時でも高効率な充電を可能にしたとのことです。
車のメーカーオプションや高級車種では標準搭載でワイヤレス充電器が搭載されることが増えてきましたが、パナソニックのデバイスが累計1000万台を突破したとのことで、増えた気がしていたのは気のせいではなかったなと思いました。コイルの制御に光学ドライブのピックアップの技術を応用しているのは初めて知ったんですが、幅広い分野の知見がある総合電機メーカーのパナソニックだからこそできたのかもしれませんね。
アマゾンは配送パートナーにユーザーの感謝の気持ちを伝えられるドライバーさんにありがとうキャンペーンを開始しました。対象の配送パートナーはアマゾンフレックスデリバリーパートナー、配送委託のデリバリーサービスパートナー、およびアマゾンハブデリバリーパートナーで、ユーザーはエコーシリーズなどのアレクサ搭載デバイスに対してアレクサ、ドライバーさんにありがとうと話しかけることで感謝を送ることができるとのこと。またウェブサイトやショッピングアプリ上でドライバーさんありがとうと検索することでも参加できるとのことですが、送られた感謝の気持ちはユーザーの過去14日以内の注文1回の配達担当に伝えられ、 Amazon から謝礼として500円が支払われるとのこと。ユーザーの負担はなく、ありがとうの回数が50万回に達するまでキャンペーンは継続するとのことです。このキャンペーンは2022年のホリデーショッピングシーズンにアメリカで始まったキャンペーンで、日本で実施されるのは今回が初とのことです。
配達ドライバーさんに対して感謝を伝えるというのは良い試みだと思いますが、アマゾンが報酬を支払うというのであれば、そもそものホリデーシーズンの報酬をアップしてあげてほしいと思うのは中の人だけでしょうか。ドライバーさんへの感謝を直接伝えるということなら、他のデリバリーサービスに導入されている配達員に対するチップ制度を導入するのも一つの方法ではないかと思います。デリバリーパートナーのドライバーさんの中にも非常に対応の良い方がいらっしゃるのは事実ですが、一方でデリバリーパートナー制度が本格導入されて以後、ドライバーの対応が悪いという声も少なからず見聞きしますし、追加の送料を払うので佐川や黒猫に変えてもらいたいという声も聞いたことがあります。今回の取り組みがドライバーさんの報酬の改善につながればそれはそれで良いことと思いますが、残念ながら全てのデリバリーパートナーのドライバーさんがその感謝に値する対応をしてくださっているかは別です。結局のところ待遇が改善されないと仕事の質は上がらないと思うので、そのバランスが改善されないことには焼け石に水なのかなと思うところではあります。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組はアップルポッドキャストをはじめ Spotify、Google ポッドキャストで配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバーか、X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものを、ゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。